ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月は1978年に田口八重子さんと田中実さん、そして1980年に原忠明さんが拉致された月です。また6月13日は拉致被害者松木薫さんのお誕生日です。今年で66歳になられます。これらの方々をはじめとして、まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和元年6月4日、安倍総理は訪日中のパトリック・シャナハン米国国防長官代行の表敬を受けました。冒頭、安倍総理からシャナハン国防長官代行の訪日を歓迎するとともに、先日トランプ大統領ご夫妻が国賓として訪日した際には、海事護衛艦加賀に共に乗艦し、強固な日米同盟を示すことができた。新しい令和の時代においても、日米同盟の抑止力・対処力の強化や自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて連携と協力を深めたいと述べました。これに対しシャナハン長官代行は、安倍総理大臣のリーダーシップや関係閣僚のチームとしての取り組みにより、日米同盟はかつてなく強固になっていると述べました。双方は自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた日米協力が着実に進展していることを歓迎しました。関連して安倍総理大臣は、1日の米国防省によるインド太平洋戦略レポートの発表を歓迎し、双方は引き続き連携を強化していくことで一致しました。双方はまた宇宙やサイバーを含む領域横断作戦のための協力を強化することで一致しました。また北朝鮮に関し、シャナハン国防長官代行から、北朝鮮のすべての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な検証可能なかつ不可逆的な廃棄を実現すべく取り組みを継続するとの発言があり、双方は背取りへの対処を含む国連安保理決議の完全な履行に関し、他のパートナー国とも連携して引き続き協力していくことを確認しました。さらにシャナハン国防長官代行は、拉致問題の解決に向けた日本の取り組みを引き続き支持すると述べました。また双方は日米同盟の抑止力を維持しつつ、沖縄をはじめとする地元の負担軽減を図る観点から、普天間飛行場の辺野古移設をはじめとする在日米軍再編を着実に進めるとのコミットメントを再確認しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月9日にムン・ジェイン大統領は非常に長いインタビューを KBS、テレビから受けまして、内政外交について、現在の時点でムン・ジェイン政権がどう考えているかということを明らかにしました。ちょうど5月10日が政権発足2年ということでございますので、それを意識したインタビューであったということになろうかと思いますが、その中で、もちろん日本に対しても言及をしていると、日韓関係について話をしているというところがありますが、それを見るとやはり日韓関係改善というものはまだまだ難しいという印象を日本側からすると持たざるを得ないということになろうかと思います。まずムン・ジェイン大統領はこの KBS のインタビューの中で、日本で新しい天皇陛下が即位したということを、それを契機にしてですね、日韓関係を発展させたいという希望を述べました。で、日韓関係というのはとっても重要だと認識していると、そして今後さらに未来志向的に発展させていくべきだということを、ムン・ジェイン大統領は強調したわけでありまして、この点はもちろん日本側にとっても大変歓迎できる、同意できる話であるということになろうかと思いますが、問題はその後具体的にどういう姿勢を日本に対して示しているかということになろうかと思います。ムン・ジェイン大統領は日韓関係の改善を望むと言いつつもですね、しかし、その改善なかなか困難なのは、日韓の間には過去の歴史問題がある、過去史という問題があるからだということを言いまして、そしてその過去の歴史の問題というのは韓国政府が作ったものではないということを強調いたしました。それは日韓正常化の後にですね、やはり人権意識が高まったと、あるいは国際的な規範というものにも変化が出てきたと、それでそういう中でですね、韓国人の受けた傷というものが固くなって出てきてるんだという、そういう言い方をいたしまして、韓国が人為的に作ったのではないと、時代の流れ変化の中で、環境が変わり、韓国の傷が、固くなった、そして表に出てきたんだということを強調したわけですが、この、議論というのは日本側にとってみると理解することは難しいと、自然にそうなっているというよりも、韓国政府が、特に今のムン・ジェイン政権がこの過去の問題をやはり作ってですね、そして、未来志向の日韓関係への妨害というような要素になっているではないかというのが、日本側からの受け止め方になりますので、今ムン・ジェイン大統領が考えていることとは十分差があるということになろうかと思います。そして、この問題をこう解決していくためにですね、ムン・ジェイン大統領は、日韓両国政府がよく知恵を出すべきだと、知恵を集めるべきだということを言いました。しかしですね、そういう日韓が両方知恵を出さなきゃいけないのに、日本の政治指導者はたびたびこの歴史問題というものをですね、国内政治的な問題として扱う、利用する、でそれで未来志向的な関係を困難なものにしているという、そういう言い方をしました。ここでも、 両方が知恵を出すべきだと。そしてしかし日本は国内政治で利用することがあると批判する。日本側から見ると責任転嫁に見えるわけであります。韓国が作った歴史問題、むしろ韓国からするとそれは日本が国内政治上の要因から作ってるんではないかと言ってるように聞こえるわけですから、まあ、これは責任転嫁ということになりますし、しかも韓国が作った問題であるなら韓国がきちっと処理すべきだというのが日本の立場ですが、それ両国が共に知恵を出すべきだと言われると、これもやはり自分の責任を逃れているように聞こえるということでありまして、文在寅大統領は G20 の会合がこの6月28、29と大阪でありますが、まあ、そこに行くつもりなので、その時に安倍総理と会談ができるならば、まあ、それは良いことだと考えるというふうに最後を結びましたけれども、しかし今のような韓国側の姿勢ということを考えてみますと、日韓関係の改善あるいは日韓の首脳会談というものを実現するのは、相当難しい、相当困難なものが待ち構えていると、まあ、言わざるを得ないのではないかということを、そういう印象を強く持ちます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、ツイストで燃えろいい女をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ツイストで燃えろいい女をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。5月3日、アメリカの首都ワシントン DC のハドソン研究所で行われた、ハドソン研究所、日本政府および北朝鮮人権委員会共催の拉致問題に関するセミナーが開かれました。今週は拉致問題を担当する内閣府副大臣の佐藤明副大臣によるセミナーの冒頭挨拶をお届けします。それではお聞きください。
おはようございます。内閣府副大臣をして、拉致担当しております佐藤明と申します。よろしくお願いを申し上げます。まず本セミナーを開催を共催をしていただいたハドソン研究所のケネス・ワインシュタイン所長様、そして北朝鮮人権委員会のグレッグ・スカラト事務総長に深くお礼を申し上げたいと思います。また司会をお務めになる AEI のニック・エバースタートさん、ハドソン研究所上級副所長のスクーター・リビー様、そして登壇者の皆様、そしてご来場の皆様、本日は お集まりをいただき誠にありがとうございます。主催者側として心から歓迎と感謝の意を表したいと思っております。さて本日のテーマでございます。拉致問題に関して、日本では1970年代から80年代にかけて多くの日本人が北朝鮮により拉致をされました。拉致被害者の規模は政府が公式に認定している方だけでも17名、さらに北朝鮮による拉致の可能性が排除されない方が 800名以上おられます。2002年に5名の拉致被害者の方々が帰国されて以来、一人の帰国も実現しておりません。被害者の方々はもちろん、その帰国を切なる思いで待ち続けるご家族の方々の40年以上にわたる苦しみや悲しみは、とても言葉で言い表せるものではございません。私自身、今日お越しの古谷圭司元拉致担当大臣の下で、拉致問題に関する議員連盟の一員として長年にこの問題に関わっておりました。そして昨年 10月から担当副大臣に就任し、さまざまな機会を通じてご家族の皆様の切なる思いを伺っておりますが、いまだ解決に至ってないことは誠に痛感の極みでございます。拉致問題は我が国の主権及び国民の命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決すべき課題でございます。日本政府としてはあらゆる機会を捉え、各国に対して拉致問題を提起し、協力を要請をしてきております。先般第2回米朝首脳会談が行われました。トランプ大統領からキム委員長に対し、改めて拉致問題を提起していただいたことを心強く感謝を申し上げております。先週安倍総理が訪米の際にも、両首脳は引き続き拉致問題の早期解決に向けて頻繁に連携をしていくことを確認し、トランプ大統領からは今後も全面的に協力をするという力強い、お言葉がありました。北朝鮮との関係に関する日本政府の方針は、拉致、核、ミサイルのといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して国交正常化を目指していくというものであり、この方針は変わりはございません。最後に私から本日のプログラムについて申し上げます。まずご来場いただいた皆様には、ご家族の苦悩について実際の生の声に耳を傾けていただく機会を設けさせていただきました。拉致被害者のご家族を代表して、日本からは横田拓也さん、飯塚耕一郎さんにお越しをいただいております。横田拓也さんの姉横田めぐみさんは、42年前まだ13歳の少女だった時、学校から自宅帰る途中ですね、下校途中に拉致されました。飯塚耕一郎さんのお母さんである田口八重子さんは、当時1歳だった耕一郎さんを残して22歳の時に拉致をされました。二人とも未だ帰国を果たしておりません。また米国からは北朝鮮に17ヶ月間にわたり拘束され、昏睡状態で解放されたあとほどなく亡くなったオット・ワームビさんのお母様であるシディ・ワームビ様、そして中国において北朝鮮に拉致された疑いがあるデビッド・スネードンさんのお兄様であるマイケル・スネードン様、そして50年前の大韓航空機ハイジャック事件で北朝鮮に拉致されたファン・オンさんの息子さんのファン・インチョル様にもお越しをいただいております。これらの方々の生の声を伺う機会に加え、本日は拉致問題に取り組まれてきた日本及び米国の議員の方々や北朝鮮に関する有識者の方々をお招きをし、議論を行っていただきたいと思います。政府関係者、議会関係者のみならず、シンクタンクや NGO の皆様とともに、今回行うのセミナーを機に、さまざまなレベルで日米連携が深まることを強く期待をしておるところでございます。どうか本日はよろしくお願いを申し上げたいと思います。ありがとうございます。
今週は5月3日にアメリカのワシントン DC で開かれた拉致問題に関するセミナーでの佐藤内閣府副大臣の挨拶をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。皆さん全員の一日も早い帰国へ向け、 政府は引き続き全力を尽くします。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者市川修一さんへのメッセージをお届けします。市川修一さんのお兄さん市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは2019年2月に収録したものです。
修一元気ですか？兄ちゃんです。修一兄ちゃんも今年74歳になります。修一と再会するまでは元気でなければと常に健康に気をつけて戦っています。修一と兄ちゃんとは年が離れていたため、修一が小学入学時には兄ちゃんは高校生で下宿生活を送っていました。二人との生活時間はあまりにも短かったです。一刻も早く修一を取り戻し、兄弟との時間を一日でも長く持ちたいです。そして楽しく酒を酌み交わしながら募る話もいっぱいしたいです。兄ちゃんたち家族が強い一念を持って戦い続けていけば、ある日突然道が開け、必ず再会の日が来ると強く信じています。冬は必ず春となります。今は辛くても喜びの時が必ず来ます。修一、家族は決して諦めていないからね。再会を信じてしっかりと前を向き戦っていきます。修一も体だけは十分気をつけて、希望を捨てずに救出を待ってていてください。弱き心は病魔に負けてしまいます。気をしっかり持って再会の日が来るまでお互いに頑張ろう。兄ちゃんより。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。